科の話。このコーナーは総合的な歯科保険対策を推進する滋賀県歯科医師会がお送りします。
さて、戦国教授がお送りしていますスタイル木曜日、時間9時35分になっています。毎月第1、第3木曜日のこの時間は母歯の話です。このコーナーでは皆さんに歯や口に関心を持っていただき、食事や会話を楽しみ、生き生きした生活を送っていただくために、歯や口に関する健康相談を歯科医師会の先生にお答えいただいています。今日スタジオには滋賀県歯科医師会笹口博明先生にお越しいただいています。先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はですね、大津市ラジオネームソルトさんからのご質問です。私は今年60歳になる女性、孫に息が臭いと言われ少し気になっています。それから毎日欠かさず歯磨きをしているのですが、他に何か口臭対策はあるでしょうか、教えてくださいということです。先生、お願いします。
はい、わかりました。大津市のソルトさん、ご質問ありがとうございます。可愛いお孫さんから息が臭いって言われると、それはやっぱちょっとね、
そうですね、
気になりますよね。その口臭の原因なんですけれども、その一番の原因と言われているのがちょっと難しい名前なんですけれども、揮発性硫化合物、これがね、口臭の主な成分と言われています。
はい、
これが口の中で増えていくと口臭が強くなっていくと言われています。そして口臭にも種類がありまして、
はい、
大きく3つ開けると3つあります。その1つ目は生理的口臭、
はい、
これは誰にでもある匂いなんですけれども、朝起きた後や、あとお腹が空いてる時、また緊張してる時のね、私もちょっと緊張してますんでね、もしかしたら口臭が出てる
大丈夫ですよ。
こういった時にはね、はい、唾液、唾の分泌が減少してますので、
はい、
細菌がたくさん増殖して、先ほどお話した揮発性硫化合物がね、たくさん作られていくんです。でも食事をしたりとか、
はい、
あと会話をしたりすることによって、唾液の分泌量がね、増加していけば口臭は弱まってきますんで、これは治療の必要はないんです。
はい、
あと次の2番目として、よくある食べ物やね、飲み物、そしてお酒、あとはタバコによる口臭というものがありますけれども、はい、皆さんご存知のようにニラやね、ニンニク、あとラッキョウとかね、そういった匂いのあるものを食べた後とか、あとお酒を飲んだ後、あとタバコを吸った後なんかに口臭がある、これはね、一時的なものなんで、
はい、
これも必要は、治療の必要はないんですけれども、はい、あと3番目にこれが問題なんですけれども、
はい、
病的口臭、
はい、
これは治療の対象となっていきます。よく鼻や喉の病気や呼吸器や肝臓などの消化器の病気でも口臭が生じる場合があるんですけれども、病的口臭の、ね、90% 以上はお口の中に原因があると言われています。
はい、
そしてその病的な口臭の原因として考えられるのは、一つ目はやはり歯周病、ね、歯周病が進行していくと歯と歯茎の間に歯周ポケットという溝ができてきますよね。
はい、
でそうするとその中の細菌によって先ほどの揮発性硫化合物が作られていって、それがだんだんと口臭の原因となっていくと。
はい、
あと2番目は虫歯ですよね。
虫歯、
はい、やっぱ虫歯の虫歯も当然歯に穴が開きますので、
はい、
その穴の中に細菌が溜まったりとか、汚れが溜まっているとやっぱりお口の匂いが強くなっていきます。
はい、
そしてあと3つ目としては不十分な歯磨き、皆さん一生懸命歯磨きしていただいてると、先ほどのソルトさんもね、頑張って歯磨きしていただけると書いてありましたけれども、もしかしたらやっぱそれの磨き方がちょっと十分じゃなくて、やっぱり汚れが残っていたりとしても、それも口臭の原因になっていきますよね。
はい、
あとはそれとあと唾液、唾、
はい、
唾の量が減ってきても口臭の原因にもなっていきます。唾液にはね、いいところがたくさんありまして、
はい、
口臭の予防に関連した口の中を洗い流す作用とか、あと口の中の細菌の増殖を抑える作用、
はい、
そしてあと粘膜を保護するってね、すごくいい作用があるんですけれども、
はい、
その唾の唾液、唾の出が少なくなってくると、口の中が不潔になっていって、乾燥をして、口臭が発生しやすくなると、そういうことも考えられます。で最後にこれが一番ちょっと重要と言われてるんですけれども、
はい、
漢字で下の苔、ベロですね、
はい、
下の苔と書くんですけど、絶対って言うんですけれども、
はい、
カーウィの前で言うと若干ベーっとして、ね、ベロを出してもらうと分かると思うんですけれども、
はい、
下の上に白かったりとかね、黄色いやなんか薄い黄色い苔のようなものがついてることがあります。
はい、
これは絶対って言うんですけれども、これがもう本当にやっぱり口臭の原因になります。
はい、
でこれはね、うがいだけではちょっと取れないので、はい、専用の舌ブラシっていうのが、まあ、ドラッグストアとかに売ってたりとかしますけれども、はい、まあ、これなくても柔らかい歯ブラシとかでね、まあ、丁寧にゆっくりと磨いてもらえれば取れるので、うん、まあ、それを取ってもらうことも口臭予防にも大きく貢献するんじゃないかなと思うんです、
うん、
で、まあ、今お話しましたように口臭にはちょっといろいろな原因がありますんで、はい、まあ、それに対する対応策もいくつかありますから、
はい、
まあ、できれば一度ね、かかりつけの先生のところに診療に行っていただいてね、まあ、その原因を突き止めていただいて対応していただければ、口臭がなくなっていくんじゃないかなと思います。
はい、まあ、ですからソルトさんもね、どうしても気になるようでしたらお近くの歯科医院の方にね行っていただいて、一度、まあ、口のねこのチェックというもの
が ね、はい、入っていただければいいかなと思います。
はい、ということで今日は笹口先生にお話をお伺いしました。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
このコーナーでは皆さんから歯とお口に関する相談や質問を募集しています。メールでお願いします。77@e-radio.co.jp です。採用された方にはサンスターガムブレスケアセットをプレゼントします。
人生80年を健康で生きがいある生涯とするためには、歯科保険の果たす役割は重要です。適切な保険医療サービスの充実、関係団体との連携、そして総合的な啓発が私たちの役割。自分の健康は自分で作る。滋賀県歯科医師会は提唱します。
母の話。このコーナーは総合的な歯科保険対策を推進する滋賀県歯科医師会がお送りしました。Good morning, Sugar.